聖書を読みします。聖書の後ろの、初めの方。第3版ですと131ページ。第2版ですと120ページ。出エジプト記20章13節。それではお読みいたします。出エジプト記20章13節。殺してはならない。命は主のものと題しまして、近藤牧師が説教します。
この5月に今日ですね、リニューアルしたのは修法だけではなくて、今日、久保田翔君が新役員として初めての司式ということになりました。私の経験からいきますと、礼拝の司式の中でも最もですね、こう気を使うといいますか、緊張することの一つが聖書朗読ではないかと思うんです。時にですね、私が選びます聖書箇所が一章にもわたる時がありますので、その時には司式者の方がですね、本当に大変だなと思いながら申し訳なくお願いするんですけれども、今日の箇所はですね、あまりにも短い箇所でした。甘やかしてるんじゃないかと 言われてしまうかもしれませんけれども、殺してはならないという一言です。殺してはならないという一言。幼児たち、小学生たち、教会学校でも毎週の暗唱聖句が行われていますけれども、今日はですね、非常に覚えやすい殺してはならない、9文字だけのですね、この暗唱聖句。ヘブル語でも、もともとのですね、ヘブル語でもたったのそれは2語だけなんです。英語の not にあたるその文字と言葉と、そして殺すという言葉、つまり殺してはならない。文語でもですね、汝殺すなかれ、これだけですね。しかし、どんなに短いと言っても、この命令、この戒めに含まれる神様の私たちに対する語りかけは限りなく深く、また広いものなんです。3週間ぶりに出エジプト記に戻ってまいりましたけれども、モーセを通して与えられた10回からの第6回目の説教ということになります。今日はこの短い殺してはならないというこの教えから、主には今日も2つの点でお話をしていきたいと思います。第1点目は、なぜ殺してはならないのか、なぜ殺してはならないのかということ。そして第2点目は、命を与えられたものとして、命を与えられたものとして、この2点にわたってお話をしてまいります。まずは第1点目の、なぜ殺してはならないのかということですけれども、この殺してはならないという教え、この戒めを聞いたときに、多くの人の反応はこうだと思うんです。はい、私は人を殺したことなどありません。これからもおそらくありません。私自身は刑務所の中に、あるいは拘置所の中にいる方々との手紙のやり取りをするというですね、これも細々と続けている働きですけれども、その働きを進める中で、実際にこの手紙のやり取りをする方々が、その中には人を殺してしまったという方々もたくさんいらっしゃいます。自分がいかに人を殺してしまったのか、大体ですね、1通目の手紙で相手の方は説明をしてくださるんです。非常にですね、その手紙を受け取って読むときに、そこにある何とも言えぬ重みをですね、覚えるものです。実際に手紙のやり取りをしている中で、その罪の呵責に責められ続けている、罪の呵責を覚え続けている、そういう方々の言葉も迫ってきます。 けれどもですね、一般的に言いますと、まあ、私たちがですね、少なくとも日常生活を送っている中で実際に人を殺してしまったという人に出会うことは稀と言えるかもしれません。ですから、私は人を殺したことなどありません。これからもおそらくないでしょう。だから、この殺してはならないという教えに対して、あまりこれは私には当てはまりませんね。じゃあ次に移りましょうと。そのようにいくかと言いますと、ちょっと立ち止まって考えてみるときに、いや、これは確かにそれでも私たちに対してまっすぐに語りかけられている。そんな教えであることに気づかされるんです。別の形で質問をしてみたいと思います。それが先ほどのポイントですけれども、第1点目のポイントですけれども、ではなぜ人は人を殺してはならないのか、なぜ人は人を殺してはならないのか。講師を務めています専門学校のキリスト教概論の授業の中で、やっぱりですね、この10回を学生たちと一緒に開いたことがありました。そしてこの殺してはならないという教えに差し掛かったときに、この内容に差し掛かったときに、学生たちに対して、じゃあなんで殺しちゃいけないんだと思うということを聞いてみたんです。初めの学生たちの反応は、何をそんな当たり前のことを、そういう反応でしたね。なんで人を殺しちゃいけないのか、何を当たり前のことを先生は言い出すのかと、そういう反応でしたけれども、でもこの問いかけに関して考え始めると、実はその答えを探すのは非常に難しいということに気づかされるんです。殺人、何か自分とは遠く離れた事柄のようにも思われます。でもどうでしょうか。人間の歴史を考えますと、それはあまりにも当たり前のこととして、いつもその歴史の傍らにあったことなんです。あり続けたことなんです。あるいは社会の状況を考えますと、人が人の命を奪う、これは実に非常に身近なところで、実は私たちは目を閉じてしまっているかもしれない、でも実は身近なところで起こり続けていることだと気づかされるんです。自分の命を自分の手で絶つ、自殺という問題もあります。お母さんのお腹の中に宿った命を絶ってしまう堕胎、中絶という問題もあります。安楽死という問題があります。なぜ人は人を殺してはならないのか、人間の現実を思うときに、どんな理由を挙げてみても何か虚しく感じられてしまう。それほど実は人が人を殺すということは、私たち人間にとって非常に近いところに、いや私たちの中に存在し続けている問題だということに気づかされるんです。なんとなく、あるいは法律が罰則を定めているから、大きな悲しみを生み出してしまうから、まあ、いろいろなですね、理由が挙がったんですけれども、でもある殺人事件の背景を学生たちに説明をしたときに、学生たちはさらに悩んだんです。本当にこの大切な人が殺されてしまった、大切な人が殺されてしまった、悲しみと怒りに突き動かされて起こしてしまった、その報復としての殺人はどうだろうか、同情の余地があるのだろうか。一人の学生は授業の最後のコメントシートに、何かうまく言葉には表せないけれども、その場合は一概にはダメだとは言えないんじゃないだろうか、そんな正直な思いをですね、書き綴ってくれました。なぜ人は人を殺してはいけないのか。聖書は明確に答えを語るんです。明快に答えを語るんです。それは、人の命は主のものだから、人がそれを奪うことは許されない。これが聖書の答えなんです。殺人の歴史は古いんです。殺人の歴史は古いんです。いや、先ほど申し上げたように、人間の歴史は殺人と共に歩んできた歴史ということができるかもしれません。聖書の中に登場する最初の殺人事件は一体何であったか、どんな場面であったか。 すぐに皆さん思い浮かべられた方が多いと思いますけれども、それはカインとアベル、あのアダムとエヴァの子供である息子たちであるカインとアベルの間で起こったその事件でした。創世記の4章に描かれていますその事件、人類の始まったばかりの人類の歴史第2代目にして人は人を殺してしまうんです。罪と怒りを収めることができずに、兄であるカインは弟であるアベルを嫉妬と憎しみに駆られて奪ってしまう、そんなカインの姿が描かれています。それは両親が犯した初めの罪と密接に結びついているんです。主の命に背いて善悪の知識の実を取って食べてしまったアダムとエヴァ、それは彼らが本来主のものであったはずの善悪の基準を自分のものとしてしまったということを意味していました。神のものを奪おうとする。この世界を神が作られた。すべては神のものであった。人はただ神の許しの中でこそその職を得て互いの存在を喜ぶことができるはずだった。時間も主が与えてくださったもの、主のものであった。しかし善悪の基準という神のものを奪ってしまったその人間、それ以降人は絶えず神のものを奪おうとする、奪ってしまう、この罪の本質を人のうちに持ち続けている、そのうちに抱き続けている、そのような存在となりました。そしてその現れとして、一つの大きな現れとして人の命をも奪うという具体的な行為が行われたんです。今朝開いています出エジプト記、あるいはレビ記、申命記を通して神様は私たちに対して繰り返し語りかけておられるんです。人は神の形として作られている。人が人の命を勝手に奪うことは本来許されない。人の命は私のものであるから。アダムとエヴァの子孫である私たちもアダムとエヴァの子孫なんです。綿々と受け継がれてきたこの罪を私たちの身に帯びて、この身に帯びて生まれてきた私たちであることを覚えます。生まれながらにして神など知らずに生きてきた私たちが、しかしイエス・キリストとの出会いが与えられて、神というお方を知ることが許されて、ただ知識として知るというだけではなくて、その神によってもたらされる罪の許しを知って、この神に立ち返るものとされたということ、それは私たちの人生のあらゆる領域において神のものをもう一度神のものとしてお返しする、そのご支配を認めるものとされた、このことを意味しています。だから私たちははっきりと答えることができるんです。なぜ人を殺してはならないのか、それは人の命は私たちのものではない、自分自身の命さえであってもそれは私たちが自由にできる私たちのものではない、それは主のものだから。安楽死の問題、戦争の問題、さまざまな場面で私たちは悩むんです。でもいつでも浮かび上がるのは殺してはならない、人の命は主のものだから、この答えなんです。さあ、そして人の命は主のものだから、この大きな大きな原則、前提を確認したその後で、今日の2番目の点、命を与えられたものとして、このテーマについて考えてみたいと思うんです。実はこの殺してはならないという10回の中に含まれるこの教えに関する説明を、私たちは新約聖書の中に見つけることができるんです。 新約聖書の中に見つけることができるんです。どの箇所でしょうか。そしてそれは誰による説明でしょうか。開いてみたいと思います。それは他でもないイエス様ご自身による説明です。今日の箇所からちょっと後ろに行きまして、新約聖書のマタイの福音書、マタイの福音書の5章の21節から26節まで、マタイの福音書の5章の21節から26節まで、この箇所をご一緒に開きたいと思います。山上の説教と呼ばれるイエス様の教えの中に含まれるこの箇所ですけれども、5章21節。実はですね、ここでイエス様は人を殺してはならない、殺してはならないという教えを取り上げられて、続くですね、27節以降の箇所は、姦淫してはならない、つまり10回の教えをですね、イエス様は、この山上の説教においても説明されている。そんなことにですね、気づかされるんです。マタイの福音書の5章の21節から26節まで。本当はですね、ここを翔くんに読んでもらえばよかったなと思いますけれども。ではですね、私と皆さんと交互にですね、この箇所を読んでいきたいと思います。声に出して読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。ではマタイの福音書5章21節から26節まで、私からお読みします。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。はい、殺してはならない、この10回に含まれる命令に対して、イスラエルの民の間では、あるいはですね、その後の私たちに至るまでの教会の歴史の中ではということができるかもしれません。たくさんのですね、解釈が生まれて、その解釈の議論がですね、積み重ねられてきたんです。殺してはならないとは言うけれども、どんな場合は許されるのか、今日は取り扱うことはしませんけれども、旧約聖書の中でたくさん描かれる正義のための戦争においてはどうなのか、いろいろですね、いろいろな解釈が生まれてきました。提供され続けてきました。でもイエス様は、私たちがこの箇所から気づかされることは、イエス様はこの10回の教えを解釈の議論の渦の中に置こうとはされなかったんです。されなかったということなんです。むしろ私たち一人一人の実生活、私たち一人一人の性の現実のその真っ只中に、この教えをドンと置かれて、さあ、人を殺してはならない、この教えがあなた方にとってどのような意味を持つのか、私が改めて教えましょうと、そのようにイエス様は語られているんです。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。 兄弟に向かって腹を立てる者は人を殺すのと同じだ。実際に人を殺したことがあるかないかという問題じゃない。自分には関係ないとは言えない。すべてのものが、生まれながらの罪人であるすべてのものが、つまりは私自身が、あなたが、この教えによってあなたのうちの現実を問われ続けて、光を当てられ続けなくてはならない。そのようにイエス様はおっしゃるんです。続く27節以降の会員してはならないという、この教えに関しても全く同じ説明をイエス様はされます。この箇所の直前にイエス様の弟子と加えられたヨハネ。今マタイの福音書の5章を読みましたけれども、その直前の4章においてイエス様の12人の弟子の一人として加えられたヨハネ。ヨハネという人物がいますけれども、このヨハネは12人の弟子たちの中でも最も長生きをしたと言われています。イエス様のこの教えを自分の耳で聞いたはずです。ヨハネはすぐそばで聞いたはずです。この三条の説教において。そして聞くだけではない。イエス様ご自身の生き方をその目で見続けたはずです。そして十字架の死と、それだけではない復活を目撃した。このヨハネが、やはりこのテーマに関して記している箇所があるんです。その箇所もですね、今日は開いてみたいと思います。新約聖書の後ろの方に行きまして、第1ヨハネ、ヨハネの手紙第13章の14節から19節まで、第1ヨハネの3章の14節から19節まで、分け方にですね、いろいろな分け方があると思いますけれども、今日は特に第1ヨハネの3章の14節から19節まで、この箇所をですね、一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。それではまた交互に、私からまずお読みしますので、皆さんと交互に読んでいきたいと思います。ヨハネへの手紙第13章の14節から19節まで、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。はい。イエス・キリストの十字架によって、私たちに対するあふれんばかりの神の愛が注がれていることが明らかにされました。そのキリストの命の犠牲によって、私たちに新しい命が与えられているんです。イエスキリストを信じた者、このキリストの十字架の犠牲とその復活を信じた者、そのことによって神に立ち返らされた者、その者のうちには神様が御霊の働きによって新しい命を 与えてくださっている。私たちはいろいろな感情の浮き沈みがあります。状況の中で落ち込んだり、深くですね、考えることができなくなったり、けれども私たちのどのような状況にもかかわらず、神様は私たちのうちに新しい命を与えてくださり、その新しい命のうちに歩むものへと招いてくださっている、招き続けてくださっている。私たちはもう望みなく滅びなくてはならなかったこの死から命に移されている。兄弟を憎むものではなく、兄弟を愛するものへと変えられている。殺してはならないという十戒の教えはここに、むしろ行いと真実をもって愛しなさいという非常に積極的な勧めへと展開していることを知ることができるんです。結果的に見て、自分は人を殺すなどという大きな罪は犯していません。よかったよかったという問題ではないんです。どこまでもどこまでも私たちの内なる思いの深みまでを探り、光を当ててお取り扱いしようとされている私たちの主を覚えたいと思います。クリスチャンとは外面的に取り繕うのがうまくて、一見すると非常に穏やかな集団なのではないんです。いつもニコニコしている、それがクリスチャンではないんです。殺してはならないというこの短い教えからも、自分の内までを深く探られ続けて、キリストが私たちのために命を捨てられたことによって、私は神の愛を知った、死から命へと移されている、だから様々な葛藤を経ながらも神の愛に触れ続けながら、愛することを教えられ続けている、愛する者へと自分では気づかないかもしれないけれども、絶えずこの神の愛に触れ続ける中で、愛する者へと変えられ続けている、それがクリスチャンなんです。憎んではならないと言われるときに、誤解をしてはならないこともあります。神様は私たちに実に豊かな感情も与えてくださっています。豊かな感情も備えてくださっているんです。男性と女性の違いもあります。あまりですね、この問題に突っ込むことはこの場ではしませんけれども、女性の豊かな感情表現というものがあります。嫌なことに対して嫌だと思う、頭にくることがある、何か人の行動や言葉に対してがっかりすることも、悲しく思うこともある。そのような思いを無理やり抑え込んで、こんな感情を持つ私が悪いと罪悪感を抱えながら過ごすのが信仰生活では決してない。人と人とがとにかく衝突を避けて、自分の意見や感情を押し込めて、何事もないかのように繕い続けるのが教会の良い交わりということでも決してない。ことなかれ主義でなんとなくいい感じの教会を目指しているのでもない。兄弟を愛することを求められている私たちは、同時に愛を持って真理を語る、このことも求められているんです。そのことによって時にぶつかることもあります。コロサイ人への手紙の中でパウロを通して神様はこう進めているんです。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。賭けの多い者同士、許されたとはいえ罪人である者同士、私たちは何か自分自身が罪人でなくなったかのような錯覚をしてはいけないんです。許された罪人として、さまざまな、しかしさまざまな衝突が起こります。でも恵みに満ちた神の憐れみのゆえに、自分自身が神との間に和解を与えられたものとして、許されたものとして、人との関係においても悔い改めること、そして許し許されるということ、和解することを私たちはこの生涯を通して教えられ続けていくんです。それが 教会の交わりです。この大震災という事態の中で日本が変えられるようにというですね、そういう大きな大きなですね祈りを時に耳にします。そういう課題をですね耳にします。日本が変えられるようにという祈りを聞くときに、とっても大きな祈りだなと思うんですけれども、何かですねこの大震災の支援活動を続けている中では少々ですね違和感も感じる祈りでもあるんです。世界が変えられるということ、日本が変えられるとは一体どういうことなのか、突き詰めて考えていくときに、そして私たちが聖書を真剣に読んでいくときに、漠然と世界が変わるように、そんな祈りを捧げることを求められてはいないということに気づかされるんです。聖書を真剣に読んでいく中で気づかされること、それは祈るクリスチャン自らが今自分が置かれているその場所で、今自分が直面している問題の最中で、真っただ中で主の深いお取り扱いを受けながら、兄弟を、隣人を、目の前にする人を真実と行いをもって愛するものと変えられていく。日本が変えられるように、世界が変えられるように、けれどもその始まりはいつも主の愛を知った自分自身が変えられ続けていく、ここにあること、これこそが出発点だと気づかされるんです。殺してはならないという教えが私たちの性の現実、そして心の内の現実、また教会の交わり、クリスチャンの生き方にまで至る教えとして示されていること、皆さんはこのことをどのように受け止められるでしょうか。神様は私たちの罪を許し、命を与え、私たちのさまざまな欠けや愚かさをご存知でありながら、呆れることなく、諦めることなく、私がもし神様の立場だったら、私なんかとうにですね、呆れて、諦めてしまうような存在ではないかなと思うんです。けれども、どこまでもどこまでもそのような私たちを深くお取り扱いくださり、この世界の現実に対するご自身の御業のために、私たちを使わし続けてくださる。それが私たちの信じる、また私たちが愛する神様です。支援活動を続けていく中で、クリスチャンとしてのアイデンティティは何か、このようなことを聞かれることがあります。あなたがしていることは他のボランティア、一般のボランティアがしていることと変わらないのではないか、そのように問われることもあります。けれども、私たちのアイデンティティは、行いと真実をもって愛するものとされている。このことではないかと思うんです。漠然と日本が変わるように、被災地が変わるように、世界が変わるように、リバイバルが起こるように、漠然とした祈りではない、まさにその責任と、また大きな使命を神様は私たち自身に、私たちにこそ委ねてくださっている。置かれた小さな小さな存在かもしれない、しかし一人一人のクリスチャンが、キリスト者が、神様のお取り扱いの中で変えられ続け、行いと真実をもって愛し、許され、許し、神様の御業を成していくものとされている、そのことを覚えたいと思います。今週もまたゴールデンウィークの週ですけれども、私たちは主と共に、主のために、主に対する感謝と、そして信頼を持って歩み出していきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。 あなたはモーセを通して語りかけられ、またイエス様ご自身の言葉を持って語りかけられ、また弟子のヨハネの言葉を持って語りかけてくださいました。聖書全体を通して、私たちが神様の前に背を向けていた罪人であることを、けれども主の憐れみの中で立ち返るものとされ、主のご支配のうちに入れられていることを教えられました。命は主のもの、命だけでなく主のものを主のものとして、そのご支配を認めていく、そのような信仰をどうか私たちのうちに備えてください。そしてその信仰に立って生きる私たちをどうか憐れんでくださり、小さな賭けの多いものでありますけれども、それでも主がなぜだかわからないけれども憐れみを持って私たちをまず救いへと導き、主の御業をなすための器と変え続けてくださっている、そのお取り扱いを覚えて心から感謝いたします。望みなく喜びもなく滅びるしかなかったはずの私たちが、命へと移され、感謝と喜びのうちを歩むものとされているということ、この大いなる恵みを深く覚えつつ、私たちはまた今週の歩みへと出ていきます。伴ってくださる主が私たちのすべての歩みを、なす手の技を、発する口の言葉を、あらゆる思いをご支配くださいますようにお願いいたします。共に聖礼拝できますその幸いを、主の前に御前に礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。